ここまでヘブライ人への手紙を読み進めてまいりまして、分かっていただいたかなと思うのは、このヘブライ人への手紙には旧約聖書からの引用がとっても多い。むしろ旧約聖書の言葉をもとにして、それを解説することによって、この手紙が綴られていると言ってよいほどであります。こんなに旧約聖書が引用されている手紙は他にはありません。どうしてこんなに旧約聖書からの引用、聖書からの引用が多いのか。一つの理由は、この手紙がヘブライ人、つまりイスラエル民族、旧約聖書の民、ユダヤ人に向けて書かれているから。彼らは旧約聖書をよく読んでおりましたし、馴染みがあったからでありましょう。そしてもう一つの理由が、今日の聖書の箇所に出てくる信仰がその元になっているからであります。もう一度ヘブライ人の手紙第4章の12節を見てください。405ページお読みします。12節というのは、神の言葉は生きており、力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し貫いて、心の思いや考えを見分けることができるからですと。ここに神の言葉はと、これまさしく聖書の言葉のことを言っているわけですね。聖書の言葉というのは、まさに神の言葉なんだという信仰。そしてその聖書の言葉は神様の言葉だからこそ生きていると。そして今も生きて力を発揮し、そして私たちに対しても本当に鋭くこう迫ってくるんだと。これは実はイスラエルの人たち、ユダヤ人や旧約聖書の人たちだけでなくて、今の現在の私たちキリスト者にとっても大事な、この聖書を読むときの前提となっている信仰だと言えるのではないかと、そう思っております。この点については、我々礼拝この後、説教の後、信仰告白で今は使徒信条をご一緒に告白していますが、日本キリスト教団信仰告白を告白する時もあります。聖餐式の時など、転入会式の時などに、ご一緒に告白いたしますが、その最初の言葉は、我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のいるべき唯一の聖典なり。されば聖書は霊感により神につき、救いにつきて、全き知識を我々に与える神の言葉にして、信仰と生活の誤りなき規範なりと。そう、ずっと最初、聖書論と申しますか、聖書をどう読むか、どう捉えるかという信仰、聖書への信仰が、実は、教団の信仰告白が語られております。そしてまさに、今日の箇所にも、と、つながるように、旧約聖書も含めて、新約聖書も、旧約聖書も、聖書は神の言葉なんだと。そして、私たちの信仰と生活と、こう、誤りなき、まごうことなく、規範、ちゃんとした、導きの書、正してくれる、そういう書物なんだ。で、それを我々は聖典と。そういうふうに聖書は我々の聖典だと、そう呼んでいるわけですよね。だから私たちは毎週、この礼拝において、やっぱり聖書を読むわけです。そしてその聖書について語る言葉、が説教、それを聞くわけであります。これは私たちの信仰と生活との誤りなき規範、神の言葉であるからこそ、礼拝において我々は聖書の言葉を聞くのです。ですから、この私のようなものがこの任されているこの説教というものも、やっぱりこれ聖書の御言葉についての話でなければなりません。だから自分の考えや思想をとうとうと述べたりですね、あるいは世の中の問題や課題をことさら取り上げて、それについて語ったり、あるいは何か他の本や他の 偉人や言葉や書物の紹介で終わったりするならば、それは説教、神の言葉の説教とは言えないのだ。牧師はこの点、やっぱり自ら自分に言い聞かせていなければならないなと、本当にあえて思わせられる、改めて思わせられる聖書の箇所なんですね。で、特にこの12節では、ヘブライ人への手紙第4章の12節では、その御言葉の持つ鋭さということを強調しています。そしてその御言葉は、あたかも諸刃の剣のようだって言うんです。力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭い。この諸刃の剣という言葉、同じ言葉がヨハネの黙示録第1章16節にも出てまいりますけれども、諸刃の剣っていうのは両方にその刃がついて、日本のあの刀とかですね、は、片側に刃がついておりますよね。それはこうバッサリとこう横にっていうか、切る、断ち切る。包丁もそうですよね。日本の包丁も片側だけに刃がついていて、それは切り離すわけですよね。だけどこの両方に刃がついているっていうのは、日本で言えば槍のあの先っぽのようなものなわけで、あれ両方にこう刃がついております。両方にあるその、剣、剣っていうのは、諸刃の剣っていうのは、こう、刀の、日本刀のように、切る、縦に切るものではなくて、むしろ刺すものなんですね。刺し貫く、まさに槍のように刺し貫くものなんです。両方に刃があるから、こう、まっすぐに深くグッと入っていくわけですね。日本刀ではなかなかそこまではこう入れないわけなんですけど。ですからここで言われているように、よりも鋭くっていうのは、まさに中にずっと入り込むんだっていうんです。精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し貫いて、まさに切るんじゃなくて差し貫くんだ。そしてその心の思いや考えを見分けることができるからですってことは、一番その人間の深いところにある思いとか考え、隠しているような、自分にしかわかんないような、そういうものをもう、まあ、そこまで届くっていうことを言っていますね。どうでしょうか。ここの精神と霊を切り分けるっていうところで、解説者によっては、解説者の中にはですね、精神と霊というのは人間の考えと、霊というのは神様の考えと、それをこう切り分けることなんだというふうに、解説される方も、おられるんですけれども、ここはそうではなくて、こう切り分けるんじゃなくて、差し通すわけですよね。そこまで行くってこと。つまり、人間の最も深いところの精神と霊なんです。精神、これはギリシャ語のプシュケーですね。魂っていう言葉ですね。なんかこう、思いのさらに奥にある、もう本当にこの自分の、その、魂ですね。それから、霊っていうのは、これ、プニューマですね。もう本当に命の、息とも訳せる言葉ですね。もう本当に、心根っていうか、神様がこう、与えてくださっている、まあ本当の気持ちっていうか。まあ逆に言えば、魂や霊っていうのは、人間の、そうですね、深層心理まで、こう、届くって言ってもいいかもしれません。もう本当に深いところまで、その、諸刃の剣、神の御言葉は届くんだよって言ってるんですよ。だから関節と骨髄っていうのも、これ骨髄ってまさに骨の中心ですね。骨の髄までということです。関節っていうのは硬いですよね。だから普通の刀であるならばですね、そこまで届かない、パーンと跳ね返ってきてそこまで届かないんだけど、諸刃の剣よりも鋭くて、神の御言葉はもう関節まで、そして骨髄までこう届く。そしてその人の心や考えを見分けてしまう、明らかにしてしまう、そういう言葉なんですね。だから実はこの今日の箇所っていうのは、今日の箇所の前のヘブライ人への4章の前半の部分と、つながっておりまして、 例えば、7節4章の7節を見ていく。再び神はある日を今日と決めて、かなりの時が経った後、すでに引用した通り、今日あなたたちが神の声を聞くなら、心を固くなにしてはならないって。神様の言葉を聞いたらですね、心を固くなにするなって。固くなにする、というのは、十二節、神の言葉はこう鋭い、諸刃の剣のように、つまり人間がいかにこう固くなにですね、防御してですね、こうカチンカチンに、そしてもう聞かない、御言葉をこう跳ねのける、そして神様のことなんて聞かないって言っても、なんか隠している、そういう思いにこう凝り固まる、それに対してそうじゃないよって言うんですよ。固くなにしても神の言葉は、諸刃の剣よりも鋭くって、もう本当に心の奥底まで、深層心理まで、貫いて入っていくんだ。だからいかに固く心をしても、やっぱりそれはもう隠しようがないんだ。そこまで入っていくんだよって言うんです。あるいは11節。だから私たちはこの安息に預かるように努力しようではありませんか。さもないと同じ不従順の霊に倣って、堕落するものが出るかもしれません。というのはと言う。この十二節というふうに、十一節と関わっているならば、悪い思いや、不従順になって、よこしまな考えやね、そういうものを持ったとしても、ダメだよ、と。それでも、それはもう、諸刃の剣が、その奥まで全部見ちゃうんだよ、分かっちゃうんだよ、というんです。それが十三節なんです。さらに神の御前では、隠れた被造物は一つもなく、すべてのものが神の目には裸であり、さらけ出されているのです。この神に対して私たちは自分のことを申し述べねばなりません。心を固くなにして、もう神様を避けようとして、あるいは、不従順になってしまったとしても、そのことについて、それは神様の目から隠しようがないんだよ、というふうに、ここで言われているんですよね。どうでしょうか。私のようなダメな人間にとってはですね、この箇所を読んでるとですね、やっぱり、今日の箇所にありますように、この自分の愚かさとか本音って言いますか、心の醜さとかですね、愚かな思いっていうものを見透かされる、御言葉っていうのはね、それは自分でも気づいていなかったような思いや感情を、こう、聖書の言葉がこうズバリ、表されるっていうか明らかにされる。ああ、見通されてしまっちゃったなとかね、言われちゃったなとかね、そういうふうに感じるときに、私は聖書って、ああ、神の言葉をそこでその時感じますよね。まさにこう心の中にこう入ってきて、皆様もいかがでしょうか。もちろん御言葉っていうのは励ましてくれたりね、あれは辛い時に聖書の言葉がこう生きる支えになったり、迷っている時にこの道を行けってこう背中を押してくれたりする。そういう聖書が、そういう御言葉、もちろんそういう力もあります。そういう時も、あ、神様が支えてくださっている、守ってくださる、感謝だっていう思いももちろんあるんですけれども、私の場合はどちらかというと、聖書が御言葉だなっていう、神の言葉だなっていうふうに感じるのは、このまさにここにあるように、そう差し貫かれてね、痛いなとかね、辛いなと思う、そういう時にですね、あ、そっか、神様がストップをかけられたとかですね、そう思う、そういう時がございます。皆様はどうでしょうか。やはりそのように私自身もそうなんですけど、聖書の言葉が私どもの存在や生き方をこう諸刃の剣のように奥の奥までこう差し貫かれるっていうふうに感じるというのはですね、やはり13節にありましたようにですね、さらに神の御前では隠れた被造物は一つもなく、すべてのものが神の目には裸であり、さらけ出されていると、そういう神様の目というものをやっぱり感じているからではないかな。神様の目をどこかで我々は意識しているんですよね。そしてその神様が、お前そんな状況でいいのかとかね、そういうことを今やってて大丈夫なのかっていうことを、それこそ御言葉、聖書を通して、あるいはいろんな形を通して、聖霊を通して、 私たちにこう問いかけてくれる。差し貫かれて、でも固くなにね、なって、もう神様の方を向いていない、そっぽを向いている、そんな私たちにあえて、ズバーンとこう、神様がその私たちの問題を差し貫かれる。そういうことがある。やはりそれは、神様の目っていうものを感じるからではないかなと。どうでしょうか。先ほど旧約聖書の言葉を読ませていただきました。サムエル記上3章なんです。これ有名な言葉です。幼い子供の時、サムエルさんが幼い子供であった時です。まだ神様の言葉を聞いたことがない。そして初めて神の言葉を聞いたっていうことについて書かれてあるのがサムエル記上の3章なんです。もう読まなくて、口で説明をいたします。サムエル、サムエルよというふうに、この呼ぶ声を聞いて、最初は師匠である祭司エリの呼ぶ声だと思って何回か行くわけですよね。3度も行ってますよね。で、そうするとそのエリからそれは神様の声だっていうふうに教えてもらうんです。そしてその神様からの言葉を受け止めることが初めてできたんですね。ということはですね、聖書の言葉、神様の言葉だ、神様が語られておられるっていうことをその知って初めて神様の言葉として受け止めることができたって。聖書という言葉っていうのは神様が語りかけて、きっと一人一人にね、どんな人にでも語りかけておられると思うんです。聖霊を通して私たち一人一人に、それこそ特にこの聖書を通して私たちに語りかけてくださっているんだって。でもそれはやっぱり語りかけてくださっている神様が、私たち一人一人を目を留めて、そして見つめていてくださって、守っていてくださって、そしてだからこそね、これでお前いいのか、大丈夫かっていうふうに、いろんな形で特に御言葉を、聖書を通して語りかけてくださっていると我々が本当に信じるから、それを神の言葉として受け止める、あるいは神様の言葉が私たちに響いてくるということ。しかも大事な点は、その上でサムエルさんが聞いた言葉っていうのは、ね、神様の言葉、神様から語りかけてもらったって言って、なんとその、嬉しい言葉、やったーって思って、どんな言葉かなと思って聞いた言葉がですね、じゃあ喜びに満ちた福音であったかというと、そうではなくて、その神の言葉の内容っていうのは、まあ、読めばわかるんですが、その師匠である祭司エリの家が裁かれる、神様によって裁く、エリの家を私は永遠に裁くという言葉が、まさに厳しい裁きの予言だったんですよね。なるほどなと私などは思います。聖書の御言葉はいつも励まし、支え、喜びの言葉ではだけではありません。もちろんそういう、最初に申しましたそういう言葉もありますけれども、裁きの言葉も含めて、しかしそれも含めて神の言葉なんだ、差し貫く諸刃の剣なんですね。どうでしょうか。17世紀に生きたイギリスのピューリタンの説教者トマス・ワトソンという人が、これ17世紀生きた、牧師、説教者ですけど、の言葉にですね、こういう言葉があります。他の書物を読むことによって、私たちの心は温められるかもしれない。しかし、聖書を読むことによっては、私たちの心は、形を変えさせられるのだ。By reading other books, the heart may be warmed.But by reading this book, 聖書です。このバイブルですね。By reading this book, it is transformed ですね。心がこう変えられていく。それが聖書の言葉なんだよ。他の書物はとても読むことはとてもいいことだ。そしてそれは心を温めてくれる。本当にいいね、思いにしてくれるんだけれども、聖書っていうのは心自体を、形を変えちゃうんだっていうね。そう、なるほどなと、そう思います。 最後に今日の箇所でもう一つだけ考えたいなと思うことがございます。それはもう一度ヘブライ人への手紙第4章の13節、その最後のところなんですね。13節から読みます。さらに神の御前では隠れた被造物は一つもなく、すべてのものが神の目には裸であり、裁け出されているのです。この神に対して私たちは自分のことを申し述べねばなりません。これ面白いなと思うんです。ちょっとですね、不思議だなと思う部分でもあるんですけど、よく考えてみますと、神様の御前ではね、ここで言ってることは、隠れた被造物は一つもありませんと。すべてのものが神の目には裸であり、さらけ出されているんだ。先ほどの十二節で言えば、私たちの本当にこう、諸刃の剣のようで、そしてそのまさに御言葉が、その私たちの心やの思いや考えを本当に見分ける、分かっちゃうんだと。そのように神様の御前ではもう隠れた被造物は一つもないんだよって言われているわけですよね。つまりもう神様の前では全てのことが明らかになっているんです。そうであるのに、最後、この神に対して私たちは自分のことを申し述べねばなりませんって言うんです。これスッと読んじゃうとね、だから言い訳しなきゃいけないんだっていうような意味に取られてしまうんですけど、この申し開きするっていう、申し述べる、自分のことを神に対して申し、神様の御前でこれ申し述べるっていうのは、ここで言われているのは天の御国に私たちが行った時のこと、あるいは最後の審判のことがここで考えられていると言ってよいんですからけれども、何がこだわって、私今こだわって言っているのかと言いますと、その最後の審判の時なんですよね。そしてあるいは天の御国の神様の前に行った時なんです。その時に、自分の弁明をするんだって、それはそれでいいかもしれない。だけどよく考えると、その時にはもう神様の御前では隠れたものはもうないんですよ。すべてのものが神の目には裸であり、さらけ出されているんですよ。そして十二節にありますように、我々の心の考えや思いってもう明らかになってるんですよね。今更ですね、今更何を言おうとも、お前そんなこと言ってるけども、本心はこうじゃんとかね、そんな、かっこつけているけれども、君の、心はこういうことだっただろうって、あるいは、なんか一生懸命ね、良いことやってきたなんて言ってるけど、本当は悪い、情けないことばっかりいっぱいやってきたじゃないかと、人にはね、わかんなかったけれども、隠れてこんな悪いことしてきたよって言うんですよ。そんなことならもう別に、もう神様もう何も隠すことはもうないわけで、それなのに、この神に対して私たちは自分のことを申し述べればなりませんって、これ、どう申し述べればいいんだってことですよ。何を言えばいいんだっていうことですよね。もう全部明らかにされている、さらけ出されているのに、これ以上言ってももう虚しいだけじゃないか。単なる言い訳ではないかって。それを自分のことを申し述べねばならない、いけないのかって。もう好きに裁いてくださいっていうことで、言うしかないじゃないかって言うんですよ。もっと言うならば、神様は最後に我々の言い訳をね、聞こうとしておらっしゃるんだろうかって。だけどもう本当に言い訳しかないですよね。もうどこで生きてきたか全部わかってらっしゃるんですから。どうでしょうか。私が申しておりますことが分かっていただけますでしょうか。神様が全てを分かっておられるならば、最後の審判の時、神様の御前で我々がこの地上の生を終えて神様の前に出た時にですね、もう隠しようがないわけですから、何も言うことがない。なのに自分のことを申し述べればならないって、一体どういうことか。どうでしょうか。これは実はとても大事な点なんですね。それとこれは聖書の翻訳に実はすごく関わる問題でもあります。実はここで申し述べると訳されている言葉は単なるロゴスという言葉なんですね。ロゴスというのは新約聖書よく出てきます。初めに言葉があった、あのロゴスですね。あれ言葉というのはロゴスなんです。ここはギリシャ語の原文でちゃんと訳しますと、私たちは自分のことを申し述べねばなりませんというのは、プロスオンというのは、プロス何々の前で、 ホーンというのはこれは神様のことですね。神様の見栄えで平民、自分自身自らですね。ホロゴスなんです。プロスホーン、ホーン、平民、ホロゴスなんです。だから神様の前で自ら言葉を語るんです。あるいは自分についてのロゴスを語れっていうんです。そういう言葉なんです。これはヘブライ人の手紙、この後13章の17節にも同じ言葉が出てまいりまして、神様に対して自分のことを語るんです。悪く取れば、これ弁明、だから弁明すると。自分のことを申し述べるっていうの、言い訳をするというふうに、そう訳しても、いいかもしれません。訳せる言葉でしょう。でも、本来のは、こういうことなんです。神様の前で我々はもう明らかに、すべて神様、もう全部分かってらっしゃるんです。分かった上で、最後に神様の前で、お前自分について語れって言うんです。自分のロゴスを語れって、それを聞こうって、そういう時が来るんだよって言うんです。ああ、面白いなあ。あ、とっても私はこれ面白いなあ。簡単に取っちゃうと、なんか言い訳するっていうことになっちゃうんですけれども、でもむしろね、良い意味で取るならばですね、生きてきた、その自分がこういうふうに思ってきた、頑張ってきた。でも結果的にはね、うまくいかなかったり、あるいはそうしようと思ってたのにもそうできなかったし、いろんな願い思いやね、情けない思いもいっぱいやってきた。それはもう神様のあなたの前で隠しようがないんだ。でも最後の時に神様は私たちのロゴスを聞いてくださるって言うんです。お前どう思ってたんだ、自分の人生どう考えてたんだって。ちゃんとね、自分の思い気持ち、本当はそれはもちろん言い訳であるかもしれないんですね。もちろん弁明です。申し述べるんです。自分のことを申し述べる、間違いじゃないんですよ。だけどそれはただ言い訳をするんじゃないんですよ。むしろ神様がお前のロゴスを聞こうって言ってくださるんですよ。なんていうか試験のようにですね、最後の審判でもうチェック入れて、5点、バツ、バツバツバツバツとか言ってね、もう機械的に、あなた、はい、不合格とか言って、もうダメ、裁かれますとかって言うんじゃなくて、そうじゃなくて、実際にはそうかもしれないけれども、でも聞いてくださる。そこに主が、イエス・キリストが、来てくださって、こいつを許してあげてくださいっていう、そういう時があるんだっていうことなんじゃないでしょうか。これ、そういう場所を設けてくださるんだ。私、ここの箇所で思い出した、イエス様の例え話があります。それは何かって、天国の例えとしてイエス様が私たちに語ってくださった、タラントンの例えなんですね。タラントの例えを思い出したんです。主人が、旅に出かけるから、三人のしもべに、五タラント、二タラント、一タラントお金を渡して、まあ、これで、商売をしなさいって言って、また帰ってくるから、帰った時に、またその結果聞かせてもらうからって言って、出かけるわけですよね。そして、主人が帰ってきた時に一人一人とその決算報告をするわけですよ。で、5タラントを渡してもらったのはですね、私はその5タラントを元手に、この、また新たに5タラントを設けましたって言って、差し出すわけですね。よくやったって。2タラントのも同じように2タラントを設けるわけですよ。ちょっと開けてみましょうか。これ、マタイによる福音書第25章、50ページなんですけれども、マタイによる福音書第25章、22節からお読みしましょうか。50ページですね。マタイによる福音書第25章、22節から、新約聖書の50ページ、上の段、真ん中、ちょっと後のところですね。22節。次に、ニタラントンを預かった者も進み出ていった。ご主人様、2タラントンをお預けになりましたが、ご覧ください。他に2タラントンを設けました。主人は言った。忠実な良いしもべでよくやった。お前は少しのものに忠実であったから多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。ところで、1タラントンを預かった者も進み出ていった。 ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところからかき集められる厳しい方だと知っていましたので恐ろしくなり、出かけて行ってあなたのタラントも地の中に隠しておきました。ご覧ください。これがあなたのお金です。主人は答えた。怠け者の悪いしもべだ。私がまかないところから刈り取り、散らないところからかき集めることを知っていたのか。それなら私の金を銀行に入れておくべきであった。そうしておけば、帰ってきた時利息付きで返してもらえたのに。さあ、そのタラントもこの男から取り上げて10タラントの持っているものに与えよう。誰でも持っているものはさらに与えられて豊かになるが、持っていない人は持っているものまで取り上げられる。この役に立たないしもべを外の暗闇に追い出せ、そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろうと。この29節なんかはなんか資本主義のを言っている言葉だと言ったりもされるんですけども、ここで面白いのは単なるその決算、お金の決算してるだけじゃないですよね。一人一人にどうだったんだって聞いてるわけなんですよ。で、その言葉を聞いて、お前よくやったって。で、少しのものに忠実であったから多くのものをこれから管理させようよと主人と一緒に喜んでくれ。で、1タラントのものに対して、もうやっぱり語って、そのまさにある意味では申し開きを聞いてるわけですよね。申し開きをしているんですよ。あなたは厳しい方だったからもう恐ろしくなって土の中に隠していると、これがあなたのお金ですって言って自分のことで、さっきほどの聖書の言葉で言うならば、あなたのロゴスが聞きたいんですよね。神様は私たち一人一人のロゴスなんですよ。どう生きてきたんだ、どう思って生きてこようとしてきたんだ、何に大事にしてきて生きてこようとしてたんだって。あなたの思い考えが聞きた、あなたのロゴスが聞きたいって。そしてだから5タラント2タラントのものはですね、一生懸命やってきましたって、ご覧くださいって、これ儲けましたよって言って、それに対して、その1タラントのものは、これ、神様のことを言ってるんですよ。あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところはかき集め、厳しい方だと、恐ろしくなった。もう神様、あなたが怖いって言ってる。こうやって自分は一生懸命やってきました。これ、こういう思いでしたってなんじゃない。神様が怖いと思ったので、土の中に隠しておいた、これがあなたのお金ですって言って、お金を、の話なんです。神様の話とお金の話なんです。で、神様はそんなこと分かってらっしゃるんですよ。すべて分かってらっしゃるわけですよ。その上で、お前はどう考えてそれをしてきたのか。お前の口、お前のロゴスから聞きたいんです。それを、ああ、神の恐ろしい。だから神様は、私がまかない、26節、まかないところから刈り取り、散らさないところからかき集める。そういうものだって言って、じゃあその言葉でお前を裁こうっていうことなんだよね。どうでしょうか。でなんでその一人一人のそのロゴスを聞きたがるのかっていうと、その答えは22節です。次に2タラント預かった娘で、主人は2タラント23節、主人は言った、忠実な良いしもべだ、よくやった、お前は少しのもの忠実だったから多くのも管理し、主人と一緒に喜んでくれ。これいい言葉ですよね。だから主人は何がしたかったのか、この一人一人にこの言葉を聞いているロゴスを聞くのは何か、なぜかっていうと、主人と一緒に喜んでくれ。私と一緒に私が一緒に喜びたいんだって言うんです。あなたが頑張ってきた。あなたが一生懸命生きてきた。難しかったかもしれない。大変だったかもしれないけれども、でも、なんとかやってきましたって、その言葉を聞きたいんだよね。結果じゃないんですよ。こうやって、頑張ってきました。でもできませんでしたって。でも今こうしてあなたの前にいて、こうやって決算報告ができるって。大したね、額じゃないんだけれども。ただ主人は、ああ、よかったなって、一緒に喜びたいんだっていうわけですよ。それに対して1タラントのものは、もうあなたのことが怖い怖いって、ね、裁かれたくなかったって言ってるって。だから私のロゴスっていうのは、本当は神様は言い訳とか弁明とか聞きたくないんですよ。あるいは神様がどういう神だとかね、そんなことを聞きたくないんですよ。そうじゃなくて、あなたのロゴスが聞きたいんです。 ま、大変だったか、それは結果的にはうまくいかなかったかもしれないけれども、でもこうして神様あなたの御前でなんとかね、こういうふうになんとか生きてきました、あなたに導かれてきたことを本当に感謝しますっていう、その喜ぶ声っていうかな、少しでもそのこうして生涯をなんとか生きてきたこと、辛いことや悲しいこともあった、でもそれも含めて今なんとか私はあなたの御前にこうしておられますっていうふうに言ったら、そうかよう頑張ったなって、一緒によくやったって褒めたい、褒めてあげたいんですよね。神様褒めたいんだ、そして一緒に喜びたいんだ、決して冷たい心じゃないんですよ神様。それで計算でもうはっきり決めちゃって、もう分かってるからね、もうお前言うなんて、分かってるよなんて言うんじゃないんですよ。あなたの言葉を聞きたい、あなたのロゴスを聞きたい、そしてそのロゴスはソゴスを聞いて、よくやった、頑張ってきたなって、一緒に喜びたいっていう思いだから語れって言うんですよ。だから語れって、その時に私はイエス様がそのこいつダメな人間ですけど、なんとかしてあげてくださいって、取りなしてくださるイエス様がそのそばにいてくださる、そうかと、お前頑張ってきたんだなと、そう言ってくださることをはるかに望んでいきたいなと思います。お祈りをいたします。天の父なる御神様、私たち あなたの前で何も申し開きすることを隠すことがありません。すべてはあなたが分かっていらっしゃいます。だからこそ主よ、こんな私たちがしかしなおあなたを見上げていこうと思っています。あなたに付き従っていこうとしているこの思いというものを、私たちの言葉をどうぞあなたに届けて、また祈り求めていくことができますように、どうぞ私たちをさらに力強く導き、祝福を持って臨んでくださいますように、皆によって祈ります。アーメン。